聖書の御言葉をお読みいたします。エレミア書26章の1節から19節まで。ユダの王ヨシアの子ヨヤキムの治世の初めに、主からこの言葉がエレミアに臨んだ。主はこう言われる。主の神殿の庭に立って語れ。ユダの町々から礼拝のために主の神殿に来るすべてのものに向かって語るように、私が命じるこれらの言葉をすべて語れ。一言も減らしてはならない。彼らが聞いてそれぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの悪のゆえに下そうと考えている災いを思い直す。彼らに向かって言え、主はこう言われる。もしお前たちが私に聞き従わず、私が与えた律法に従って歩まず、産むことなく使わした私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないならば、お前たちは聞き従わなかったが、私はこの神殿を白のようにし、この都を地上のすべての国々の呪いの的とする。祭司と預言者たちとすべての民はエレミアが主の神殿でこれらの言葉を語るのを聞いた。エレミアが民のすべての者に語るように主に命じられたことを語り終えると、祭司と預言者たちと民のすべては彼を捕らえていった。あなたは死刑に処せられねばならない。なぜあなたは主の名によって預言し、この神殿は白のようになり、この都は荒れ果てて住む者もなくなると言ったのかと。すべての民は主の神殿でエレミアの周りに集まった。ユダの高官たちはこれらの言葉を聞き、王の宮殿から主の神殿に登ってきて、主の神殿の新しい門の前で裁きの座に着いた。祭司と預言者たちは高官たちと民のすべての者に向かって言った。この人の罪は死にあたります。彼はあなた方自身が聞かれたように、この都に敵対する予言をしました。エレミヤは高官たちと民のすべての者に向かって言った。主が私を使わされ、お前たちが聞いたすべての言葉を、この神殿とこの都に対して予言させられたのだ。今こそお前たちは自分の道と行いを正し、お前たちの神、主の声に聞き従わねばならない。主はこのように告げられた災いを思い直されるかもしれない。私はお前たちの手中にある、お前たちの目に正しく良いと思われることをするがよい。ただよく覚えておくがよい。私を殺せば、お前たち自身とこの都とその住民の上に、無実の者の血を流した罪を招くということを。確かに主が私を使わし、これらのすべての言葉をお前たちの耳に告げさせられたのだから。高官たちと民のすべての者は祭司と預言者たちに向かって言った。この人には死にあたる罪はない。彼は我々の神、主の名によって語ったのだ。この地の長老が数人立ち上がり、民の全会衆に向かって言った。モレシェテの人ミカはユダの王ヒゼキヤの時代にユダのすべての民に予言していった。万軍の主はこう言われる。シオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る丘となると。ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人々は彼を殺したであろうか、主を恐れその恵みを祈り求めたので、主は彼らに告げた災いを思い直されたではないか。我々は自分の上に大きな災いをもたらそうとしている。本日は自分たちの腐った行いを改めようというお話です。まず自分たちのことを点検してみたいと思います。普段教会に来ないときに、自分の行動ってとっても優れている、いいことをしている、神様に喜ばれると確信していらっしゃる方は何人いらっしゃるでしょうか。 それとも逆に普段はかなり恥ずかしいんだけれども、イエス様の面汚しをしてしまうようなことがをしてしまう、子供に見せたくないような行動をとってしまうことがあるという方が多いでしょうか。例えば嘘をついてしまうとか、約束を破ってしまう、異性に情欲を抱いてしまう、他人の家や車、物を見て、あ、自分も欲しいな、何とかして手に入れたいと思ってしまうか、もしくは他人の立場や地位を羨ましいと思ってしまうか、周りの人たちに自分をぜひとも認めてほしいと思っているか、心の中で神様よりも大切にしている人がいるのか、などなどです。もし自分自身に24時間の監視がついて、1週間を尾行されるというようなことが起こったら、何が一番恥ずかしいことでしょうか。ほとんどの方々は他人に知られてほしくないという秘密を持っています。でそれが継続的になされる行いであれば、それを腐った行い、行動と呼ぶことにしましょう。しかしそれは教会に来るときには、そういうものはなかったものとして、私たちはきれいな自分を装って日曜の朝を過ごしてしまいます。現代の教会の礼拝には2つの礼拝があると思いました。一つは自分の行動を正しましょうというふうに呼びかける礼拝、もう一つは聖書の御言葉を研究しましょうという礼拝です。私たちの教会では特に、普通の教会では前者の自分の行動を正そうというのは小学生向けの教会学校で多くなされています。子どもたちに対して普段の自分を振り返って点検してもらって、それがイエス様の御心にかなわないということを改めて学び直して、それを変えていこうじゃないかという話を小学生相手にはしています。それに対して後者の聖書研究型の礼拝というのは多くは大人向けの礼拝でなされています。一生懸命聖書を学び、その奥義を牧師に語ってもらおう、でそれによって自分自身を高めていこうという意図だと思います。私たちの創価教会では、そういう中にあっても、大人の礼拝にあっても、自分たちの行動を正しましょうというお話をさせていただいています。エレミア書の26章1節以降を読みます。ユダの王エレミアの子ヨヤキムの治世の初めに、主からこの言葉がエレミアに臨んだ。主はこう言われる。主の神殿の庭に立って語れ。ユダの町々から礼拝のために主の神殿に来るすべての者に向かって語るように、私が命じるこれらの言葉をすべて語れ。一言も減らしてはならない。3節、彼らが聞いてそれぞれの悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの悪のゆえに下そうと考えている災いを思い直す。4節、彼らに向かって言え、主はこう言われる。もしお前たちが私に聞き従わず、私が与えた律法に従って歩まず、生むことなく使わせた私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないならば、お前たちは聞き従わなかったが、私はこの神殿を城のようにし、この都を地上のすべての国々の呪いの的とする。主なる神様は、そもそも人間の行動はかなり悪いっていうふうに認識されています。腐っているから直してもらわないと困りますというふうに、2600年前の古代の人たちに対しても語っていらっしゃいます。この神殿を城のようにしっていう、城っていうのは何かというと、サムエル記上の4章にあるんですけれども、主の契約の箱が奪われていってしまった、神様の臨在がもう城では感じられない、契約の箱が安置される場所としての価値を失った というのがシロの町のことです。聞き従わないのならば、私は自分の臨在をこのエルサレムの神殿には置かない。君たちのエルサレムの都としての価値、神殿の価値はなくなる。そしてそればかりか呪いの的とする地上のすべての国々がこの都を呪うと、そういうふうにしてしまうと神様はおっしゃいました。しかしもしエレミアの呼びかけに応えて人々が自分たちの行動を正し主なる神様に立ち返るのであれば、この災いの計画を神様は取り下げて、災いに変えて祝福をもたらす、そういうふうに神様は訴えています。これがエレミア書のメッセージです。ですから私たちの教会では、行動を変えるということに主眼を置いた説教をさせていただいています。課題ですけれども、実はこの私たちの礼拝の時間より1時間前に子どもの礼拝がなされていますけれども、なんと大人である私たちよりも小学生の方がより真剣に、より熱心に自分たちの行動を正したいと思って取り組んでいます。で、私たち教会学校のスタッフはそういう真摯な子どもたちの姿にこう癒されるというか、目を開かれて、あ、自分たちも子どもたちと同じように行動を変えなくちゃいけないんだ、そういう思いを毎回新たにして、毎週を過ごさせていただいています。小学生のテンションの方が私たち大人のテンションよりもずっと高い、そういう、なんて言ったらいいんでしょうか、逆転現象って言ったらいいんでしょうか、というかそれの方が真実なんじゃないでしょうか。それが現代の私たちの礼拝の姿になっています。結果、それを見て自分を正そうと思った教会学校のスタッフは揺るぎない信仰を持って毎日を過ごすことができるようになっています。26章7節以降をお読みいたします。祭司と預言者たちとすべての民はエレミアが主の神殿でこれらの言葉を語るのを聞いた。エレミアが民のすべての者に語るように主に命じられたことを語り終えると、祭司と預言者たちと民のすべては彼を捕らえていった。あなたは死刑に処せられねばならない。なぜあなたは主の名によって預言し、この神殿は白のようになり、この都は荒れ果てて住むものもなくなると言ったのかと。飛ばした11節、祭司と預言者たちはこの高官たちと民のすべての者に向かって言った。この人はの罪は死に当たります。彼はあなた方自身が聞かれたようにこの都に敵対する預言をしました。2600年前の昔も今も誰かにお前の罪を正せとこう言われるっていうのは誰にとっても嫌なことです。特に私たち大人になりますと、なんかこう出来上がってしまったという表現がふさわしいのでしょうか。子供のように自分を変えようということに取り組むのが非常に億劫になってきてしまいます。確かに自分に悪いところはあります。罪も毎日犯しています。で、頭の中では変えなくちゃとは思っています。でも実際に行動を変えようとなると大変なエネルギーが必要になります。それまでの行動パターンを変えるには少なくとも40日間それを変えるということを心がけていかないと、板につかないというのが今よく世界での共通認識になってしまっています。もうすでに出来上がってしまった自分を変えるために面倒なことに手を汚す、できればそんなことをしたとしても失敗はしたくない、 まあ、そういうことで多くの大人は私自身も含めて若さを失い、精神が老化し、自分のままの今のままの自分でいたい、安住したいという気持ちがすごく強くあります。年を経るごとにそういう思いは強まってきます。担任に認められたい、褒められたい、神様に愛されたい、自分を変えることなしにと思っています。つまり子どもたちは素直なので、教会の先生方に、実は皆さんいいメッセージを皆さんされてるんですけれども、そういういいメッセージを聞いて自分勝手な自分を直そうと気づいてすぐ行動に移すんですけれども、それだけのエネルギーを体に子どもたちは貯めているんですけれども、大人がそれをやれということになるとかなりきつくなってくると、そういう現実があります。しかし私たちはそのようないわば老人の集いのようなところから脱出しなければならない、いや脱出しなさいというふうに神様に言われています。それがエレミア書です。心を若く保って子供のような純真さ、素直さを取り戻して、毎日自分を新しくして新しいイエス・キリストの服を着ると、そういう作業もしなさいというふうに神様に招かれています。十二節お読みします。エレミアは高官たちと民のすべての者に向かって言った。主が私に使わされ、お前たちが聞いたすべての言葉をこの神殿とこの都に対して予言されたのだ。今こそお前たちは自分の道と行いを正し、お前たちの神主の声に聞き従わねばならない。主はこのように告げられた災いを思い直されるかもしれない。私はお前たちの手中にある、お前たちの目に正しく良いと思われることをするがよい。ただよく覚えておくがよい。私を殺せばお前たち自身とこの都とその住民の上に無実の罪を、無実の者の血を流した罪を招くことになるということ。でこの言葉を聞いて悟ったのは祭司やもしくは預言者たち、そういうユダヤ教の指導者たちがそのことエレミアの言葉を聞いて悟ったのではなくて、聞いて悟ったのは政府高官たち、そしてユダヤの一般の人たちでした。16節、高官たちと民のすべての者は祭司と預言者たちに向かって言った。この人には死にあたる罪はない。彼は我々の神主の名によって語ったのだ。そして続いて悟ったのはエルサレムの長老たちでした。17節、この地の長老が数人立ち上がり、民の全回収に向かっていった。モレシェトの人ミカはユダの王ヒゼキヤの時代にユダのすべての民に予言していった。万軍の主はこう言われる。シオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る丘となると。19節、ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人々は彼を殺したであろうか、主を恐れその恵みを祈り求めたので、主は彼らに告げた災いを思い直されたではないか。我々は自分の上に大きな災いをもたらそうとしている。2600年前の昔も、また現代に至っても、大人になると自分を変えるというのはとても難儀な作業となります。そして特に私たち日本の国のあらゆる組織で起こっていることは、長くその組織にいた人ほど楽ができるという構造ができています。長くいた人ほど自分を変えないでいいと、早く、一番後に入ってきた人は変えなさいという方のがどこの組織でも一致しています。しかし聖書を端から端まで読み通すと、キリスト教会がそのような組織をいただいてはいけないということがわかります。キリスト教会は一番長くいる人たちが一番苦労しなくちゃいけない、つまり何を言っているかというと、まず自分の問題を神様との関係で乗り越える。長く教会にいた方々は自分の問題を乗り越えた上で他人の問題を背負わなくちゃいけないということです。 自分の問題をもし乗り越えることができないのであれば、当然ながら他人の問題などお世話することはできなくなります。ですから、こう神様との麗しい関係を築くことによって、まず自分の問題をこう神様によってこう癒してもらって、解決してもらって、でその上で教会に来たら、新しく来た方々、まだ通って日の浅い方々のために労する、そういう方々がそれぞれの問題を乗り越えるために力を尽くすのだと、それが教会のリーダーの働きであるということが、聖書を読むとイエス様に付き従う人生を歩むと、そういうことが分かってきます。ですから私たちは世の中の組織とちょうど反対のようにして組織運営をしていかなければいけない。それが私たちキリスト者のに与えられた神様からの働きであると言えます。ですから自分たちが変わるという難しい作業に果敢に取り込んでいくというのが教会のリーダーの使命だということが言えると思います。それによって問題をたくさん抱えて教会に助けを、救いを求めてきた方々に対応することができるようになります。キリスト教の学校とか幼稚園とかで働く先生方も、そういう態度で子どもたちに接するということが求められています。さて、以上は主に個々人の行動について申し上げましたけれども、もっと教会全体として変えなくてはいけないということにも、最近そういうことがあるということにも最近気づかされました。今全世界の、何度もお話ししましたけれども、経済状態が良くない、そういう中で新たなトラブルが あちこちで起こっているわけですけれども、私たちの国はこの70数年間大いに発展して、私たちは発展途上国ではありえないような豊かな毎日を過ごすことは許されています。肉体的な重労働で毎日苦しんでいて、50歳を過ぎたら死んでしまうような日常を送っている方々は日本ではあまり多くはいらっしゃいません。環境破壊の中で、毎日、毒を飲まされるような、そういう中で過ごしている、サバイバルしているという人はあまり多くありません。教育を受けられなくて、学校にも通えずに、日々お金、儲けに、お金を稼ぐことに奔走しなければならないような小学生、中学生はあまり多くありません。そのように経済発展を私たちの国が遂げることができたというのは、もちろん私たち自身と、そして私たちの祖先が頑張って勉強し、頑張って働いたからでもありますけれども、他方で弱い国々の人たちが犠牲になって私たちの豊かさを支えられているというのも、そういう現実もあります。でそれを資本主義と呼んでいます。プロテスタントの教会はカトリックと比べてよりこの資本主義に対して、これを積極的に支えていこうという精神で出発しました。500年前のことでしたけれども、プロテスタント教会というのが発展したのは、まず一つにヨーロッパで紙を作る技術が生まれた、伝えられてきたということで紙ができて、でそれに対して印刷技術というのが発展して、それまでは羊皮紙、非常に高い、羊の皮にも字を書くしかない、つまりお金持ちのごく一部の人たちしか本を持つことが許されないという社会から、広く誰でもというか多くの方々が本を家に置くことができるような時代に変わってきた。そういう中でプロテスタントの宗教改革が起きました。 しかしそれに加えて見過ごすことが多かった事実というのは、その産業プロテスタントの教会は、商売が上手な方々が発展させてきた。商売が上手な人、そして産業革命で力をつけた方々が教会を支えてきたという面も加えてあります。ヨーロッパを広くご覧になりますと、カトリック教会の勢力というのは南の方に集中しています。イタリアもそうですし、スペインもそうです。でフランスもそうでしょう。しかし、プロテスタントの教会はヨーロッパの北の方で発展しました。ドイツとかオランダとかスカンジナビア、そして英国です。でそれはどういう違いかというと、北の方は農産物がなかなか取れないので、頑張って機械などを作って工業を発展させなくてければ国が立ち行かない。そういう中で北側の方が産業が発展し、南側の国は農業で国を立てていくというふうにな傾向があったわけです。そして北側の国々が何とかして自分たちの産業を発展させたい。で発展させるためには先立つものはお金でした。でお金をたくさん借りて、それを資本としてこう工場とかでこう投資して、風車を作るとかそういうところから始まって、投資して産業を発展させようという時に、お金持ちから、また銀行からお金を借りるという作業がすごく重要になってきました。でその時に古代の世界ではやってはいけないと言われていたこと、旧約聖書にもやるなと明記されていることを緩めて、私たち、プロテスタントの教会はそれを後押ししてしまったということがあります。それは何かというと、利子という問題です。例えば今金打貫制がなされているとして、例えばお金、1万円札を持っていたらですね、何でしょうか、10グラムの金でしょうかとこう交換できる。で金をこう持っていて、その金自体は何も価値を生み出さない。で価値を生み出さないものを借りるために利子を払わなくてはいけない。というと何が起こるかというと、借りた人は利子を、余計に利子をの分を稼がなくてはいけないので、常に経済成長を続けなければいけないという現実に直面します。私たちも家を建てるときとかにローンを組むと思いますけれども、ローンが 1% ぐらいでしたらなんとか返せるかもしれないですけど、 2% 超えて 3%、 4%、 5%、 そういうローンを組んだときに最初払うお金はほとんど利子の方に消えていってしまいます。そして30年ぐらい経ったらほとんどが元本を返済するというような形になります。つまり利子として余計に払わなくてはいけない金額が莫大なものになっています。でそれをなんとか返済し終えるためには、常に自分自身がこう経済成長をしていかないと乗り越えられない。つまり借りた人っていうのは弱い立場にあるわけですけれども、その人たちをこう常に自転車操業の努力の連続に置かなければいけない。それを何十年も続けさせなければ抵当で家が取られてしまう。そういう中に人を追いやるのが利子のシステムです。旧約聖書では同胞のユダヤ人に対しては利子を貸してはいけない、まあ、外国人ならいいですけどというふうに書いてあります。私たちはプロテスタント教会が発展するために利子というのを認めることによって経済は発展したんですけれども、でもその経済成長を進めるために多くの犠牲を払ってきました。そして今のように経済成長が止まりつつあるような現代においては、その利子の返済のために社会の弱い人たちが利用され搾取されるという構造を みんなで支えてしまっています。それが私たちプロテスタント教会の現実です。今まではいいですよ、発展途上国に汚いものを押し付けて安い労働力で働かせて、それで上がってきたものを自分たちが利用すればよかった。しかし発展途上国も発展しました。そしてもうこれ以上環境汚染を私たちは受け入れられないというようになりました。私たちはそんなことも全然知らないで、あ、自分たちは発展していいなと思って何十年も過ごしてきましたけれども、今インターネットの時代で全世界の情報が瞬時に世界で共有される時代になったら、今まで見えてこなかった発展途上国の現実が目に入るようになりました。戦争が起こると日々刻々と時々刻々とその戦争の状態がどんなふうに移り変わっていくのか、現地からツイッターなどで逐次報告がなされて、リアルタイムで私たちは何が起こっているのか知ることができるようになっています。私たちは特にプロテスタント教会はお金に振り回される、経済発展すればお金が入って自分たちは豊かになれる、お金に振り回される教会になってしまったんじゃないか、今更ながら反省をしております。カトリック教会も1000年前までは利子なんて言語道断だとはっきり教えて、それを認めるということを固くなに拒絶していましたけれども、1215年の第4ラテラの公会議にちょっとした例外を認めて、それがだんだんと例外が普通のことになって、一般的なことになって、しぶしぶながらも利子を許容する社会というのができてしまって今日に至っています。しかしそれでもトマス・アキナスという大神学者は、そのお金っていうのはそのもの自体が何も生み出さないものなんだから、利子なんて認めてはいけないとはっきり記し、私たちにその著作を残してくださっています。でこのような利子に対する、経済発展に対する態度の大きな違いというのが、例えばキリスト教であれば学校の違いになって現れてしまっています。日本にもカトリック系の学校とプロテスタント系の学校があります。どこも先生方本当に力を尽くして自己犠牲の上で素晴らしい教育を施してくださっているので感謝に堪えません。私たちの教会の近くには浦和ルーテルという学校があります。また東京の方に足を伸ばせば東洋英和とか聖学院とか青山学院といった立派な学校があります。でその現場の先生方は本当によくなさっているんですけれども、それを裏から支える教会側からの精神的な影響というのが見て取れる部分があります。例えば地方に行きますと、プロテスタントのキリスト教学校というのはどういう実態に陥っているかというと、経営を続けるということを非常に大事にしています。で経営を続ける、学校を存続させる、そのためにはどうしても必要なことは生徒の進学実績を伸ばさなければいけない。ある地方の学校に行きますと、すぐ近くでもありましたけれども、初めて東京大学に合格者が出た、縦の大きなこう幕をこう学校にダーンとこう下げて、うちの学校に来れば東大も受かるんですよっていうのをすごくアピールしますよね。なんでそうしなくちゃいけないのかというと、進学実績がいいと思われないと保護者に選んでもらえないからです。ですから進学実績を伸ばすということに非常に過敏になっているのが現実です。でもご存知の通り、大学受験というのはどちらかというとクイズ大会みたいな試験であって、その生徒一人一人の本来持っている豊かな能力のごく一面しか測れない、そういうシステムの、そういうシステムになっている中で、頑張れ頑張れって言ってこう生徒を励まして進学実績を伸ばして学校を存続させようとしています。それがプロテスタント教会の特に地方の学校の実態です。 でそれに対してカトリックの教会学校っていうのはかなり違います。カトリック教会は裏でこう教会が財政的にこう学校を支えるということが可能になっています。ですから生徒の数が仮に減っちゃったとしてもあんまり悩まなくていい。でそれでどうするかというと進学実績にフォーカスを当てるのではなくて司祭たち修道士たちが考える本当に大事なことって何か、それを徹底して生徒に教えています。栄光学園という学校が神奈川県にありますけれども、そこでは、修道士たちがこう新たに赴任して学生にですね、もう何十年も前からのことですけれども、休み時間になるとですね、上半身裸にさせてお前ら外走ってこいって言って全員、校庭をこう10分20分走らされるそうです。お前ら運動しないから妄想ばっかりにふけるんだ、走らされた。で走らされた人、小中学生、中高生ですけども、その人が今も60代でしょうか、建築家になって作ったのが例えば歌舞伎座であって、例えばオリンピックをやった国立競技場であって、まあいろいろありますけれども、隈研吾という方が建築の世界に新しい風を吹き込んで全世界の注目の的になっています。でその先輩に養老孟司先生という方がいますけれども、解剖学での権威、そういう方々がカトリック教会系の学校から生み出されています。そして私たちの社会のある意味中心的な存在である皇族ですけれども、戦後のわずか40年間ぐらいの間にカトリック系の小学校中学校が2人の皇太子妃を育てたという実績があります。千代田道子さんは四ツ谷の双葉出身です。そして和田雅子さんは田園調布の双葉のご出身です。私たちプロテスタントの系の学校ってそういう、 なんかこう筋金入りの人間なかなか育てられなかったんじゃないか。でそれは学校も現場の先生方に力がなかったのではなくて、私たちの教会が何を目指していたかっていうのがあらわになった結果ではないかと思うのです。本当に大事なことは何かというのをプロテスタント教会十分伝えられてなかったんじゃないか。勉強することばっかり熱心で自分を変えることに十分取り組んでこなかったんではないか。祈りに邁進しイエス様に付き従うというのは口では言ってたものの、牧師がそれを背中で示すことができなかったんじゃないか。教会の会議に行けば牧師同士で争ってる、そんなんでどうして信徒が育つんでしょうか。そういう根本的な部分から起きた違いが小学校中学校の教育に現れてしまってるんではないか。もしそれを本当だと思うのであれば、私たちエレミアの呼びかけ、神様からの呼びかけに応じて自分を作り変える、それも自分の力ではなくて神様に自分を、イエス様に自分を作り変えてもらう、そういうふうに神様、イエス様にこう自分を差し出す、そして御言葉によってこう強めてもらって作り変えてもらう、行動が変わるように、自分の殻をこう打ち破れるように、自分も努力するしイエス様と共にこう歩調を合わせるということに、小学生だけでなくて私たち大人も取り組むべきじゃないのか、そういう思いに至りました。宗教改革は500年前にルターから始まりましたけれども、今まだ完成を見ていません。万人祭司というのは素晴らしいシステムです。 カトリックの司祭にならなくても牧師にならなくてもみんなが牧師の働きができる。そのためにそれぞれが過去の自分を打ち破ってイエス様に新しく作り変えてもらう。そうやって神の国を全世界に隅々にまでこう広めていくんだ。目指すところは良かったんですけれども、行動が伴わないので中折れになってしまっている。それが宗教改革の500年後の現実になっています。どうぞもしエレミアの御言葉にこれは本当だと思って取り組みたいという方はぜひ500年前に始まった宗教改革の続きをともども担っていきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちどれほど怠惰で自分を変えることに抵抗を示してしまうものでしょうか。今までがいい、そしてこれまで頑張ったんだからもうのんびりしたい、そういう思いがありますけれども、あなたは私たちに過去の自分を打ち破って神様に喜ばれる新しい行動様式を身につけなさいというふうに招かれています。子供たちを見て目を開かれる思いですけれども、私たちも刮目して新しい自分に生まれ変えたいと志します。どうぞ私たち一人一人を助けてください。そして過去の1000年前、2000年前の偉人たち、聖人たちが持っていたような素晴らしい行動様式を私たちも身につけることができるように、イエス様どうぞ私たちを作り変えてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。